あれですね、朝日新聞っていうのも一個バイアスなんですね、こう人間関係の。
めちゃくちゃバイアスですよ。
やっぱりじゃあ就職活動って半分自分のかけるメガネ選ぶっていうんじゃないですけど、周りにいる人選ぶなってめっちゃ、でもね思うの、本当にそう思う。なんか私が入りたいって思ったってことは、同じように思った人ばっかりがきっと集まってるんだろうなって、どんだけ多様性を認める会社ですとか言っても、その多様性を認めるっていうのに惹かれる人だけが集まってるんだなと思って。
そうそう、本当にね、そういう意味では多様性がないっていう ね、
そうですよね。皮肉だな。
そうですね、
なるほどね。
本当それって高校入った時に僕痛烈にその思ったんですよ。すごい同質だなと思って、で大学行ってもっと思って、会社行ってもっともっと思いました。
へー、高校は思ったかもな。
私は高校で救われましたけどね。
同質だったから救われたんでしょ。
そう、同質だったから救われたっていうのはありましたけどね。
そっちもあるよね。
それもわかるんですけどね。いや、僕もやっぱり高校の時の友達が未だに一番仲いいし、
うん、
なんか何でも話せるやつらは高校の時の同級生なんですけど、うん、
はい、
うちのね、あの僕の地元はまあね、ちょっとなんかやっぱりこういろいろこういろんな人が住んでる地域で、
はい、
あとね中学校めちゃくちゃ荒れてたんですよ。当時ね結構そのね校内暴力みたいなのとかっていうのがわりかしあって、で僕の中学校はそのだからヤンキーがいっぱいいるこう中学校で、中学生ですよ、なのにまず学校中の便器という便器が全部割れてるんですよね。
おお、やるな。
うん、ヤンキーたちがあの蹴り壊していくんですけど、
ロックだな、痛そう。
足で、すげえ。
まあ足だけじゃないですけどね。あと廊下はもう灰皿よろしく吸い殻がいっぱい落ちてるんですよ。
おー、はい、
タバコのね。で、そういう状況で先生が竹刀とかを持って教室に入ってくるんですけれども、
はい、
それがまた標的になってですね、暴行になされてしまうみたいな、そういう学校にいたんですよね。
怖い、はい。ドラマみたい。あとなんか、
うん、そうですね、別の側面で言うと、これは小学校の時の話ですけれども、僕のクラスの同級生が、はい、歩道橋というかな、跨線橋っていうんですけどね、線路を越える歩道橋みたいなやつの下に住んでたってことがありましてですね、結局要するにもともと貧しいんですよ、はい、そのうちはね、
うんうん、はい、
それがさらにその稼ぎ頭であったところの父親が家出てっちゃって、住むところがなくなってしまって、うん、で雨露をしのぐためにそういう歩道橋みたいなところの下にいたっていうね、うん、ランドセル置いてありましたからね、うん、でまあその子たちはまた別にこうね保護されていきましたけれども、はい、っていうような地区で、結構でっかいね、名古屋でまあ駅の近くにうちの地域ってあって、ただそのドヤ街みたいのがあって、みたいなね、だからその新宿の歌舞伎町を100分の1ぐらいに薄めたようなところなんですけど、だからいろんな人がいて、で結構暴力的な部分もそうやってあってっていう地区にいたので、高校にね行くと、高校はその僕は愛知県ですけど、愛知県内ではまあそれなりのトップクラスの学校に行くと、まあなんていうか治安がいいですよね、やっぱり、ね、
廊下にタバコは落ちてないでしょうしね。
落ちてない、誰もタバコとか
便器も無事だし、
誰もか結構知らない、
窓ガラスも割れてないだろうし、
そうそうそう、うん、まあね基本的にね、そんななんかこう筆記用具に困るようなやつとかいないわけですよ、やっぱりね、
うんうん、はい、
毎日着ていく服がないみたいなやつとかいないし、あって思ってたら大学はもっとそうだったっていうね。
そうだな、確かに私も高校入って、あの中学の時までは全然こう友達とも仲良くはやっていたけど、話が合わなかったっていう状況から、あの似たような価値観の子たちがたくさん集まっている高校に入って、あ、いいんだ私みたいな価値観持っててっていう風に思った思い出があるので、すごいそういった意味ではあの救われたんですけど、でも反面、公立の小学校中学校に通ってたんですけど、私はその公立小学校中学校で良かったなっていう面もありました。いろんな人とかいろんな暮らしを知れたという意味では、
いや本当にそれ思って、私も大体誠と同じ路線でこう行ったんで、やっぱ一回知っといてよかったなっていうのはありますね。ずっとこれ逆に小、もう幼稚舎とかから同じ質の人たちだけで行く人って多分東京だとたくさんいらっしゃるじゃないですか。
うん、
まあ、それはそれで、そういう世界があるんだとは思うんですけど、うん、 あの、
うん、
まあ、私は一応両方ちょっとずつ見れてよかったなっていう今は感想ですね。
うん、そうだね、うんうん、
まあまあその辺はね、その親の親御さんのね環境があったりするんで、はい、自分では選べないところなんでどうしようもないところもありつつなんですが、まあ、少なくとも記者とか報道をやるってことを考えると、報道って何のためにやってるかって言えば、まあ、特に今の世の中だともう本当にそのね、分断が進んでこう社会っていうのがすごく小さい社会が島宇宙みたいなのがいっぱいあるっていう状況になってると思うんですよ。
で
それ自体はもう別にあのいいとか悪いじゃなくてもうそういうもんだから、でそうなった時にしかしその隣の人のことも何も知らないっていうような状況が、まあ隣の人のことを知らなくてもいいんだけど、まあでもね、袖すり合うも多少の縁みたいなこともあるから、そこはねこう同じ時代を生きている人間としてはある程度の何かを共有した方がいいし、少なくともね、うん、会ったらこんにちはって挨拶するぐらいの関係がいいじゃないですか、
はい、
つまりそうするとその共通のなんか言語とか話題とかあの価値観みたいなのは何かしらなきゃいけなくって、そうですね、そういうその人と人、小さい島宇宙と島宇宙の架け橋みたいなのを作るっていう仕事が多分今のマスコミの仕事だと思うんですよ、
うん、
そうそう、だからそういうのっていうのがね、だからなかなか今はね認識しにくいし、そのさっきね誠さんがおっしゃったような、や自分と考えが似てる価値観が似てる人たちとこう、ね、深い話ができるのってこんなに楽しいことないですよね。僕も大好きなんですよ、はい、そういうのが、
うん、
で今もまさにポッドキャストでやってるのもそれに近いと思うんですけど、
うん、
まあ、他方なんかそこで終わっちゃってたら、まあ、少なくともマスコミというか報道はダメだなっていう、そこから先どうつなげていくのかを考えていないんだったら、まあ、自己満足だよねっていうふうにはいつも思ってますね。
うーん、なるほどな、確かにな、
共通の言語ってすごい難しいですよね、共通の話題とか今、
ね、どうしましょうね、
難しくないですか。だって流行りの音楽は1ヶ月で通り過ぎていっちゃうし、
うん、
紅白ねみんなで盛り上がる人って思い浮かばないじゃないですか、ね、
そうですね、う
ん、AKB と嵐が最後だった気が
ああ分かるかも、
もうしちゃうんですけど、いやでもなんかなんだろう、どうなんだろうそれも、うん、共通の言語って難しいな、いつも考え
て、うん、インターネットの普及でどんどんどんどんこう細分化されてるし、サブスクのサービスの普及によってもそのすごく仲のいい友達であっても見ている楽しんでいるコンテンツが全然違うってことがありうるから、うん、そういった中でそう共通点とか共感し合えるコンテンツを見つけていくのってすごい難しいと思いますよね、
うん、
今の世の中、うん、本当に
でもそれで言うとあのポッドキャストでなんだろう、コペテンナイトやったら宇宙の話みたいなこの本筋の話はあるけど、うん、それ以外の雑談とかこう人柄が見える部分があると、その人と専攻とか興味が違っても、うん、だから持ってるコンテンツが違くても、あこの人面白いじゃんとか、あこの人のこと知りたいとか、あと普通に友達でいてこの人と仲良くなりたいってなった時に、なんかその子が持ってるコンテンツを、うん、その子が読んでた本を一冊読んでみるとかっていうのをするだけで、うん、こうすごいグッと近くなれるっていうか、こう細分化されてる分、うん、同じ島に入っちゃえばめちゃくちゃ仲良くなれるかもなって、そうプラスに転換するとそんな感じかなって思いましたね。仲良くなろうと思うと、ね、
うん、
ギュッと近くなれる、その、
うん、
なんて言うんだろう、個人で持ってるその趣味とかに寄れればって思うんですけど、
うん、
まあ難しいけど、
うん、
まあでもね、そういうのでポッドキャストっていうのは結構ね一つこうソリューションになりうるかなとは思ってるんですよ。僕がポッドキャスト、まあ本当ね、いろんなのを聞かせてもらって思うのは、全然こう自分とね交わりのない人、おそらく今後も交わらないであろう人、その人の立場になれないであろう人のこう話っていうのをこうそのまま自分のね体の中に取り込める感じ、それがねちょっと読書とは体験が違う感じがしてるんですよね。テレビとも違う、あなんかテレビとかってそのブラウン管じゃないな、今液晶テレビの画面の向こうにいる人たちじゃないですか、
はいはい、
でごめんなさいね、ちょっとねブラウン管とかね本当におっさん臭さが出てしまうんですけど、ね、 読書もね活字の向こうっていう感じの、まあ、1枚あるかなと思うんですけど、耳から入ってくるっていうのがこう不思議とね、その人が本当に自然に自分の中に入ってくる感じあって、例えばお二人で言うと、僕は理系でもないし女性でもないし、学生でもないし若くもないんですよね。つまり共通点はほぼゼロなんですけど、そのお二人の話を聞いてるっていうのがしかしですね、なんか非常に心地が良かったりするわけですよ。でそうかなるほどねと、理系の女性の学生の人にはこういうふうに世界が見えてるんだなっていうところが非常にこうなんか新鮮な感じがする。で他にもそのさっきちょっと出たゲイと女の御殿ラジオとかもゲイの方だったり、あとはその30代後半の女性だったりの視点とかっていうのがスッと普通に入るとかね、そういうなんかねいろんな人のね視点とかその感情みたいなのを内側に取り込めるっていうのは、なんかこうこれまでのメディアにはあんまりないその他の人との橋のつなげ方だなっていうふうには思いますね。
ラジオともまたちょっと違いますよね。
なんかやっぱねタレントさんって1対ターなんですよね、はい、1人こう人がいて、その人がたくさんの人に発信するっていう形、はい、だけどポッドキャストってまあそこまでの人はまだいないじゃないですか、し、そのすごいそのそう一般の人が多い、
はい、
一般の人とが話して一般の人が聞くっていうとこでだいぶ関係性が違う気がしますね。
確かに
大丈夫ですか、
普通に納得しちゃった。
私ばっかりずっと喋ってて本当になんか申し訳ないんですけど、ね、
いやいやだって喋って
大学生ならばだいぶ時間がかかった
でもなんか、
はい、
聞きたいことは私はもう聞けたし、なんで神田さんのポッドキャストでこう、うん、構成がなを作るのが嫌いっておっしゃってましたけど、その最後まで面白く聞かせるじゃないけど、うん、話が途切れずにっていうか、こうあそれ聞きたいと思ってたっていう風に言って、うん、最後あそんなこと聞けるんだとか、こうちょっと殻を崩す部分があってっていうそのコツっていうか心がけてることを聞けて、ちょっと私は嬉しかったです。取り入れてみたいなって思いました。
なるほど、
ありがとうございます。
じゃあもう一つですね、極意をちょっと水穂さんにねお話ししようかと思うんですけども、はい、これやるといいですよっていうね、
はい、
要はですね、僕が新聞社内で説明をするときにちょいちょい使 う説明なんですけど、記者ってねインタビューしますよね、
はい、
でインタビューを音に撮ってんですよ、だいたい IC レコーダーとかで、
はい、
でじゃあそれをそのままポッドキャストに流せばいいんじゃないかっていうようなことを提案されることがねちょくちょくあるんです。
はい、
うん、
これはね、でもダメなんですよ、それはね、うん、面白くない
んです。あ、違うんですか。
全然違うんですよねこれね何が違うのかっていうことなんですけど、
はい、
インタビューって基本的に新聞記事の場合もテレビとかラジオでも多分一緒だろうと思いますけれども、後から編集するんですよね、
うん、
つまり、例えばじゃあ政治家にインタビューしましたと、でその人がこういう大事なことを言ったっていう記事をになるわけなので、そういうその、一問一答のやり取りとかにしても大事なところを抽出後からするわけですよ、
はい、
でその面白い部分とかっていうのを長くインタビューしたものの中からこう いくらかねこうギュギュッとまとめてそれを読んでいただくと、はい、だからその時間効率としてはすごくいいし、うん、それからまあ論旨も明確になるし、それこそ構成もはっきりしますよね、
うん、
そういう利点はある、
はい、
だけどポッドキャストの場合はとりわけその朝日新聞ポッドキャストって全部基本的にその編集してないんですよ。
カンパケットしてましたね。
なんかね、そうそう、ね、音量の調節みたいなこととかノイズを取ったりとかしますけど、そういう編集はしますけど、途中をこう切ったりとかは全然してないんですよね。で、てかね、だからできないと思うんですよ基本的に。その落とすこととかは可能だけど、それやっちゃうと流れが不自然になるし、
うん、
そもそもそれが本当に必要なことなのかも分かんないし、
うん、
ね、おしゃべりをとね、まあ、隣で聞いてもらってる感覚っていうことで言えば、別に言い間違ったりしたり無駄なところがあってもいいんじゃないかな。だいたい無駄なところって誰が決めんだよっていうところもあるんじゃないですか、
はい、
うん、ただ一方でそうするとまさに構成がなくなるし、聞いててだらだら長いだけってことになりますよね、
はいはい、
なんで もうなんかあれなんですよ、ずっとその話を記者にしてもらってる間、こっちが聞いている間ですね、その場で編集するってことなんですよね。だから、うん、相手がなんか喋るじゃないですか、はい、で喋った時に次にどういう質問をすればいいのかっていうのは、僕は実は相手が喋ってることはほとんど聞いてないんですよね。で、まあ、相手がなんか答えてくる時にその言葉をですね、こう因数分解するような感じでキーワード化して、はい、その人がこういうことを喋ってるっていう要素を抽出して、その中でここの部分を聞いたら多分もうちょっと話が広がったり転がってくだろうなっていうところを捕まえてですね、それを質問にして投げるっていう行為を、だから 0.5 秒ぐらい前にどういう質問するかっていうのを自分の頭の中で考えて、そのキーワードをそこに入れて、でしかもちょっとその人が言った言葉とは別の言葉とかに置き換えるとより効果的だったりするじゃないですか、
はいはいはい、
あとそこで失言とかをしないようにする、
うん、
ちょっと前に考えて、で 0.5 秒後ぐらいにバンって投げて、でそうすると向こうから返信が来てっていうののラリーだから、ずっと細かいキーワード分析みたいなのをしている感じ、
うん、
でその場で編集しちゃうんですよ。その場で要するに面白いことが出てくるような展開をこっちで作るっていう感じなんですよね。つまり普通のインタビューだったら事後にやってることを喋ってる間にやっちゃうっていう感じ、
は
い、だから記事って遂行とかめちゃくちゃ時間かかるし、かけられちゃう、
はい、
ね、お二人も多分論文だろうね、経験あると思いますけれども、はい、なんか展開を良くしようと思ったり、あるいは表現をこっちの副詞がいいかなとかね、こういう言い回しを使おうかなみたいなのを考えると本当キリがないじゃないですか、
はい、
青天井ですよね、はい、だけどポッドキャストってもう言っちゃったら言っちゃったものだから、それ手離れがいいというか、もうしょうがないよねって話になりますよね、
はい、
そこが結構ね、編集的な視点で見るとポッドキャストの良さでもあるし限界だし、うん、だからそこをなんとかこうね、うまく記事ぐらいのクオリティに高めたいなっていうね。わかりましたか？
もうちょっとレベルが高すぎて、でも勉強にはなるんですけど、めっちゃレベルが高すぎて、まあ、あれですよね、こうインタビューとかだったら後で切ればいいやみたいなとか、最終的に切っちゃうような質問を、まあ、もうポッドキャストだったら極力投げないようにして、これつなげて最後、まあ、投げないようにしてっていうのは難しいですけど、こうもうそれ今でここ詰まってるのがもうダメですよね。
別にそんなのはね、
顔が
喋ってる時に半分聞いてないっていうのがすごい分かりました。次何質問しようかっていうのがもう考えてる時間なんですよね、きっと聞いてる時間が。
あ、そうそうですね、はい、
そうか、頑張るよ私誠。
いや
でもね、
難しいと思う、うん、
そうそう難しいし、それを毎回やってると本当にね、へたり込むぐらい疲れてしまうので、だから何本かに1本そういうその真剣勝負みたいな回を自分の中で作るとか、で逆にね、そうやって肩ぶん回して喋ってる時っていうのは、できないことっていうのが肩の力抜いた時にできることもあるんですよ。それは
いつも肩抜いてるから、ちょっと入れてみます次。
いやいや、だから逆に朝日新聞ポッドキャストで言うと、最近はそのニュース雑談っていうのを始めていて、それはこうそれこそそのバーとかカフェとかでたまさかね、隣り合わせた人なんかの会話にね、ちょっと耳いっちゃうみたいなこともあるじゃないですか。でなんかニュースのその伝え方とか消費のされ方とかをいろいろ工夫していきたいなというのをずっと考えていて、だからそのさっきのね、はい、話し言葉で伝えれば書き言葉よりもっと伝わるんじゃないかっていうのがポッドキャストなんですけど、あのニュース雑談っていうのはもっとそのニュースをそんなこうね、大行なものじゃなくって、本当に日々の会話雑談みたいな感じで消費するっていうことができないかなって思ってるんですよね。なんでそれなんか本当に形式も全くなくって、例えば喋る相手のこう紹介とかも全くしないんですよ。たかしは最近どうみたいな感じで入って、それでただその中身、そう、喋ってること自体はでもニュースのこと、ウクライナのことを話したり、はい、新型コロナのことを話したりはしてるんですけど、
うん、
っていうようなこととかね、
それを、うん、
でもそっちの方がいいこと、
一応朝日新聞のポッドキャストじゃないですか、うん、で、
はいはい、
こうやっぱ正確な情報っていうのを伝えるみたいなのがこう、うん、メディアっていうのであったとしたら、その雑談みたいにした時に主観が入ったりとか、こう、
うん、
さっきおっしゃってたみたいにバイアスが入ったりとか、そう、たかしにはバイアスがあるかもしれないじゃないですか、朝日新聞にはなくても、ね、でそういうのはもう OK にしちゃうってことですね。
あのね、うん、主観の全くない記事っていうのは多分存在しないんですよね。
そうですか。
でそもそも何をニュースとして選ぶかっていうのが主観そのものなので
確かに、
今これが大事だよっていうのをもう決めた段階でそれは主観そのものなんですよね、
うん、
でさらにそこにいかに客観的に文字としてはね、字面は客観的にしたところで、うん、それをどういうそのね配置にしたかと、だから我々で言うところの第一段落のことを朝日新聞では前文とか言うんですけれども、記事って特に新聞紙だとその紙面がすごく限られてるから、どんどんどんどんね削り落とされちゃうんですよ。他の新しい大事なニュースが入ってくるとそっちを載せなきゃいけない、もっとこのニュースも載せなきゃいけないで狭いので、そうするとね、4段落あった記事が3段落になって2段落になって、最終的に段落最初のしか残らないみたいなことが起きるんですよね。でそうすると一番最初の段落に一番重要な要素は全部突っ込むっていうのが新聞記事を書くときの基本なんですよね。
うん、
それ誰が決めとんじゃいと、その大事な部分っていうのを決めてるのは記者じゃないですか、
はい、
で書く順番を決めてるのも記者じゃないですか、
はい、うん、
だから主観そのものだしなんですよね、
うん、
でね、そこはだからさっきの話と共通しますけれども、ある種の諦め、
うん、
ある種の丁寧を持って、その上ででも客観的にはなりえないからこそ、こう対論ね、2人で喋ったり3人で喋ったりする中で、ある程度のその、まあ、多様性じゃないですけれどもね、を持たせるというのと、あとやっぱ訓練された記者20年とかやってるとですね、
はい、
そこはねあんまり踏み外さないようにはなってくるんですよね。まあね、散々ばらその事実に基づいた記事を書くっていう訓練を積んできているので、でそれを失敗するとすぐにその訂正お詫びってことになり、もう一つ上の段階に行くと訴訟を起こされるので、うん、あのかなりね自明、それなんかかなり自分でできるようになっちゃうんですよね、うん、そこは相手もへの信頼もありますしね。
あ、今お話聞いてて、あの何人かで対話型だと、うん、こうまあ、バランスも取りやすい、うん、平均取りやすい、やっぱ数が多い方が、
ね、
平均になりやすいっていうのも、そこでバランス取れるっていうのもその雑談っていうのの良さだなって思いましたし、あとはそのやっぱ朝日新聞ポッドキャストっていうのを背負ってる以上は、やっぱり話がうまいからといって素人が出ていってこうニュースについて喋ってもダメなんだなっていうのもすごく分かりました。やっぱり記者の経験がある方がこうやっぱそれなりのこう幅の中でこう自由に喋るからこ その雑談っていうのでも成り立つんだなっていうふうに思いました。
なんかねあれなんですよ、そのね、うん、新聞記者の仕事ってその喋るのは全然記者って得意じゃないやつもいっぱいいるんですよね、
うん、
むしろ苦手なやつの方が多いと思いますけど、ただ自分の取材したことに関してはみんなちゃんと喋れるんですよね。そりゃそうでしょう、うん、自分の知ってることは誰でも喋れるわけで、そういう意味で言うと新聞記者って本当取材はめっちゃしてますので、そこに嘘がないんですよね、
うんうん、
それはねだからすごい心がけてますよ。その勝手にね私ポッドキャストアワード観覧席とかっていう番組をね他の方と一緒にやらせてもらったりもするんですけど、はい、もうああいう時にはもうあのできるだけ全部聞くようにポッドキャストはしてますもんね、うん、何十本とかあっても全部聞くように、コペでないとも当然全部聞きましたし、それだけは足りないと思ったんでご飯のお供もいくらかは全部じゃないですけど聞きましたしっていうのはノミネート作品に関して全部やりましたもんね。
神田さんって1日に何時間ぐらいポッドキャスト聞いてられるんですか？
あーその時々ですけれども、もうあの耳開いてる時は結構ずっと聞いてる感じです
か、ね、すごい。
いや私いくつか神田大輔でポッドキャストを調べていくつかこうコラボしてるやつとか聞いてたんですけど、なんかゲストの人とかにどんなポッドキャストの番組言われても、あああれね、あれあの回が面白いよねってどんだけ聞いてるんだろうと思って、
うん、やっぱ引き出しの多さが質問力にもつながってるっていうのはすごい思うよね。
ポッドキャストのプロだよね。
うん、
いやでもそれはだから取材なんですよ。僕は今ポッドキャストを専門にしてるんで、そこはポッドキャストの取材って言ったら聞くことですよね。
もうお仕事なんですね。 半分じゃないか、もうそう、ポッドキャストお仕事ですもんね。
でもやっぱり聞いてると楽しいから聞いてるんですけど、まあもちろんそうじゃないのもありますよ、はい、
うん、
そうじゃなくても聞く時もありますけどね。
聞かなきゃいけないから聞くっていう時もね、やっぱあります
よね。とかだからなんかこれはひょっとしたら僕のわからない価値がこの後ね出てくるのかなって思って聞いてる時とかもありますから
、ね、間違いないそれは。うん、いや私はポッドキャストを始めて、うんうん、思うのは、あの何かしらあのいろんなあのコンテンツってあると思うんですけど、やっぱり人っていろいろなんだなって、うん、いろいろこう自分が、私自身がそんなにこう価値を見出さないというか、そんなにいいと思わないあのものであっても、あの一定数のファンって必ずいて、
うん、
どんなニッチな分野にも必ずファンがいて、だから こんなにこう素人のポッドキャストが乱立していても、あのどこかしらに一定数のリスナーがついて、でそのポッドキャストが乱立してる状態が今だと思うんですけど、だからもう 人の興味と か, だからどこの分野が どういうふうにあの売れるかとかバズるかっていうのをすごいあの多様だなって思いますね、
うんうんうん、そうです ね, そうですね。でなんかね、あんま再生回数とかそんなに気にしなくていいと思うんですよね。その深く聞いてくれる人が10人いればそれで全然 OK なんだろうなっていう、はい、
うん
うん、でもね夢あると思いますよ。それこそコペテンナイトなんかそうだし、そうゆる言語化ラジオの名前もさっき出しましたけど、
はい、
まあ、こういうのがコンテンツとしてこれだけ支持される世の中ってなかなか悪くないですよね。
そうですね、
聞いていただいて、うん、皆さんありがとうございます。いつもそうだね。
いやだってやっぱ知的なコンテンツってでそこは敷居高いじゃないですか。
うーん、そうですね、
そうですね、
それがこれだけ聞かれてるっていうのはね、うんうん、希望ありますよ。
あ、本当に嬉しいですよ。だってあの5秒とか初めのその本当に短い秒数で、あの音楽の良さとかその動画の面白さとかが決められていく、
うん、
時代にですよ、30分を超える1時間を超える2時間を超えるみたいなあのポッドキャストをね聞いて、しかも科学系ポッドキャストとかだったら聞くのに頭使うもん、
はいはい、
確かにわかる、
うん、そう、そんな、うん、なんだろう、うん、そんな、うん、自分でこう発信しといてなんだけど、こういったあのコンテンツを好きだと言ってくれる人がいるっていうことがすごい希望だなって私も思いますね、
うんうん
うん、
そうですね。だってタイタンなんて誠が発言しなかったら私は知らないまま一生終えてましたし、多分そんな人がきっとたくさんいらっしゃると思うので、
タイタンは面白いんだぞ、
うん、あのそれがあなたも日中なのよ、ニッチの一人なのよ。
むけた。
ニッチが乱立してるの一員なんですよ。
そうね、うん、
そうだですね、
そうだわ、
あ、面白かった。あ、お時間大丈夫です か, か、ね、2時間もすみません。
え、あ、私は別に全然
大丈夫です か,
です
か、
はい、
誠、あと他聞きたいことどうですか、は
い、いや大満足なんですけど。
あんまり今日誠さんの話聞いてない気もしますけど。
いやそんなことないですよ、すごい、あの、はい、みずほが全部聞いてくれたし、あのやっぱサービス精神旺盛でいろんなことをお話ししてくださったのですごい勉強になりましたね。
いやいや、こちらこそ本当にいつも勉強になります。
なんか地域で
いや本当に
近所に住んでる物知りのおじさんの話をこう聞きに行ってる感覚でした。
まあね、でもその物知りのおじさんに出会うのが難しいです
からね。そうですね、今難しいですよ。だっておじさん、隣の家のおじさんと喋ったらなんか怖いですもんね、普通だったら。
それはね、こっちが本当にそうなんですよ、逆に。
あ、そっちがですか。
やっぱりね、こう、はい、そうですよ、もう本当ね、若い女性に声かけようもんなら大変ですから ね,
その
ね、
あ、今の時代は確
かにそうだ、怪しいじゃないですか、やっぱりね、
世知がない世の中だな。
うん、そうそう、うん、そうだな。
そういう意味では本当にありがたいですよ ね、うん、でもね、本当いつもね、はい、思うのは、本当にお二人の良さはすっごい楽しそうなことですよね。
ありがとうございます、うん、
本当、
まあ、楽しいからな。
うん、誠さん特にそのなんか説明をしてる時もう楽しくて楽しくてしょうがないっていう風情が本当好きなんだなこの人っていう
恥ずかしいな、
うん、そういうのがでもやっぱりね伝わるんですよね。
あ、嬉しいです
、ね、そこがねやっぱね取り済ましたね。だって別にそんな言っちゃったらですよ、本当に勉強したかったら放送大学でも何でも聞きゃいいじゃないですか。だけどそうじゃないんですよね、やっぱりねその熱量とか楽しさとかその場のグルーヴ感みたいなのが全然違うんですよね。
うん、
うん、
嬉しい。
なんで末永く続けていただけるとありがたいな
と。そうですね、
頑張りましょう。
頑張りましょう。
いや、お二人ともだからこれからね、はい、進学だ就職だいろいろなね節目を迎えて結構もう忙しくもなると思うんですけれどもね、うん、あの、はい、そんなバンバンバンバンやるっていうふうに義務化せずにですね末永くこう息長くぜひやってください。
誠に言ってあげてください、うん、この子は自分にノルマを課すのがそれをストイックにこなす派なので。緩くでいいんだよ、たまには休んでいいんだよ、雑談会の編集保ってもいいんだよ、うん。
はい、ありがとうございます。
お、そうですよ、あの、うん、みずほさんのねまたあの演劇論とかも期待してますんで、ぜひ、
はい、あの続編頑張ります
ので
、宝塚について熱く語りたい回を考えておりますので、はい、よろしくぜひ聞いてください。
あ、面白かったです、
は
い。じゃあ神田さん、うん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
たくさん脱線させていただいてすごく面白かったです。
いや、とんでもないです、私が勝手に喋っていただけて。、はい、あ、黒歴史の話ももっとしたらよかったですけどね。
じゃ黒歴史かいいな。学生時代に
はね、はい、ときめきメモリアルにずっとハマってた
りですとか。大好き私も。
ね、あとあの留学したことをこうひた隠しにしていた、なぜなら英語が上達しなかったとか、そういう話とかですね。
難しいんだ。
山ほどありますので。
一回回取れるな。私もとっておきを持ってきますよ、うん、黒歴史。
とっておき。いや、私はいくらでもあるな。
とっておきの黒歴史持ってきますんで。うん、あ、じゃあ、うん、じゃあ最後、神田さんから。あのご本人パーソナリティを務めていらっしゃいます、
そうか、
はい、朝日新聞ポッドキャスト の、ね、あの台本作ってないっておっしゃってましたけど、宣伝を、
はいはい、
一度よろしくお願いいたします。
あの、ね、そうですよね、いや、朝日新聞ポッドキャストはいろんな番組やってるんですけれども、一つは、機関番組として銘打ってるのがニュースの現場からっていうのがあって、これは本当にあのその時々さまざまなニュースについて記者がですねたっぷりとこう私だけじゃないんですけど、記者と記者が対話をする中で深く話していくっていう、深掘っていくっていう、そういう番組でして、もちろんね今話題のウクライナ情勢みたいなことであるとか、あとこういうその天文の関係がお好きな方だと、ちょっとね配信の時期がまだはっきりしていないんですけれども、宇宙飛行士の試験っていうのがどういうものなのかっていう話を、宇宙飛行士の試験を実際に受けた方にしてもらうっていう回がありまして、はい、これなんかはですねおすすめですし、もうだいぶ前ではありますけれども ABC 予想についてっていう回とかがあったりとかですね、たまに理系の話もやってます、あとサイバー犯罪の話、うちにはですねもともとエンジニアなんだけれども記者に転じたっていう人がいて、コードとか自分で書けるんですよね、でそういう人がランサムウェアの話であったり、それからフェイクニュースの話であったりっていうのに、こうかなりですねゴリゴリにあのハッカーに切り込んでいくっていうような取材もしていて、そういうのなんかもやってますんで、はい、これがニュースの現場から。それからメディアトークっていう番組があって、これがねあのまさにコペテンナイトのお二人に出ていただいたやつなんですが、これはそのメディアの人間がメディアについて語るっていうのが一つのテーマでして、今まで新聞社の中のね新聞社員っていうのが新聞について新聞市場で語るみたいなことっていうのはほぼないことだったんですけれども、もうそんなこと言ってる場合じゃないだろうと、全然誰も新聞読んでないぞっていうことで、いろいろですねああだこうだ新聞とかメディアのことについて語ったりとか、それから最近始めたのはクロスっていうポッドキャスターさん、特に草の根のねタレントさんじゃない方をお迎えして、そのどういうこう意図とかね背景とか狙いとか思いでポッドキャストを作ってるのかっていうのをこう聞いてる。第1回がゲイトーナル御殿ラジオ で第2回がコペテンナイトで第3回は、古典ラジオなんかを手掛けてらっしゃる樋口さん、他にもねアースコープとか超相対性理論とかやってる、うん、で第4回が、ゆる言語学ラジオになって、その後はサイエントークのねレンさんエマさんにも出ていただきましたんでこれやりますと、それからもう撮ってあるのはあと農家の種、も撮りましたので、はい、こういうのはあの続々これからもですねやっていきますので、こっちもですねメディアトークっていうところで聞いてください。あとねもう一つだけSDGs シンプルに話そうっていうプレイリストもあって、これはねその SDGs 絡みの話をずっとしてるんですよ。なんでそれこそその例えばですね最近の配信で言うと言葉遣いでジェンダー表現っていうのがあって、例えばジョイとか女子アナっていう言い方、はい、あれそれ女必要っていう、いや医者医師とかアナウンサーでよくないとか、あと奥さんとかねあのパートナーなんて言うんだ問題があったりとかっていうのを、うん、はいはい、まあ記者同士で話をしたりとか、それからまあそういうことばっかりでもなくって、例えばですね今東北地方で魚の取れ方が全然変わってんですよね。秋田県なんかだとハタハタが有名なんですけど全然取れなくなってるとか、岩手で鮭が取れなくなってるみたいな話が、水産異変なんて呼んでるんですけど、そういう話とか、山口県の海に潜ったらゴミいっぱいっていうのを実際に記者がですねあの潜りましてそれを取材している話であるとか、まあねなんかいろいろ SDGs って正直僕もその言葉自体は最初はねなんじゃいと、本当にこう優等生的な感じがあって、またこうねあの面倒くさいこと言われるのかなって、ね、お説教ですかっていうふうに思ってたんですけれども、まあ、実際そういうところもあるんですよ。なのでそうじゃなくってこう我々がね自分の手でそういう言葉を使いこなす、で使いこなしてでかい力にですね企業とか政府とかにこっちのね、こうしてくれよっていうのを通りやすくするツールとしては、しかしこの SDGs ってのはかなり使えるんじゃないかと、でもすごいね危ういと思ってまして、かなりねやっぱりね欧米の考え方が元になってるので、それをこう日本に持ってくるっていう時にはもうちょっとこういろいろ工夫が必要だろうと思ってまして、そんなことも考えながらですねいろんな SDGs って本当多様なんでいろんな話ありますんでのに切り込んでますと。あともう一つもう一つもう一つ何個あんねんでね、就活ポッドキャストってのもあるんですよ、知ってますか？
もうちょっとお願いします。
就活ポッドキャストってのがありまして、
はいはい、そうなんですか？
これはですね、はい、はい、就職活動をしている方にはぜひ聞いてほしいっていう番組なんですけど、はい、
何が流れてるんですか？
就活ポッドキャストはですね、はい、あの実際に内定をもらった大学生の方に出ていただいて、はい、だからまあ、 あの、ね、皆さんにとっては先輩になるのかな、もう就職してる人が多いと思いますけど、はい、いろんな業界の、ね、内定をもらった人に、はい、その就職活動でどんな苦労があったのかとか失敗談も含めていろいろ話してもらってるっていう、ね、だからそのアナウンサーみたいなのになった人もいるし、損保業界とかホテルとか、なんかいろんな業界について、いやパイロットになったっていう人もいましたね、あの呼んできて審判もあるし、だそういうのでこうね、うん、いろんな話実際にやっぱ先輩に話聞くっていうのは結構役に立つじゃないですか、はい、それをポッドキャストでやってしまおうという、
はいはい、なるほど、
うん、
そういうことか。
そうですね、商社に入った人、入ったというか内定をもらった人とかで、あとそう、そのオンラインで最近はね面接とかも多いと思うんですけれども、うん、実際にどういうことをやるといいのかとかですね、なんかいっぱい落ちちゃった時にはどういうふうに気分を変えてたのかなんていう具体的な話、まあ、まさにねやった人ならではの話を聞いてそれをそのまま流してるんですけどね、 あるんで、はいは
い、聞いてみます。
大学生の方とか、はい、これから就職するっていう方にはぜひおすすめです。
なんか題名だけ聞いたときは、あの就活の時事問題でよく出るニュースはまとめましたとか装置系なのかと思ったけど
そうじゃない、
本当に就活生の体験談なん
ですね。
そうですね、あ、
はいはい、体験談ですね。だからガクチかとか何を書けばいいのかみたいな話とか、うん、そんなんです。
あ、実用的な方でした。
実用的な方でしたね
ありがとうございます。てかたくさん番組ありますね。いえいえ、9つって聞いて最初びっくりしましたけど、
ありますあります。英語ニュースもやってますんで、これもね、うん、英語鍛えたい方は AJW っていうね英語ニュースやってて、これが他の番組と違うのは、BBC とかね CNN とか、はい、ニューヨークタイムズとか英語のニュースっていうのは山ほどあると思うんですよ、
はい、
だけど AJW はあの日本のニュースを英語にしている、朝日新聞が英語のニュースも流していて、それをねあの AI に読ませてるんですよ、はい、でねちょっと本当ね一回ね聞いてほしいんですけど AJW これねネイティブの発音と全くこうね、うん、聞き分けられないですよ。すごい流暢、うん、全く本当に引っかかりがない、ね、日本語でもやってて、それは歩きき朝日新聞歩ききって名前でやってるんですけど、はい、こっちもめちゃくちゃ流暢になりましたけど、まあまあでも聞けば多分あの機械のね合成音声だなっていうのは分かると思うんですけど、うん、AJW は本当全然分かんないですね、で日本のニュースだから聞いたらなんか知らなくてもなんとなくあのニュースだっていうので英語と対応させやすいので、多分 BBC とか聞くよりは自分の身近な話が出てくるんじゃないかなっていうね、とかもやってますしね、やってるんですすいません、
勉強になりました。
長々と
ありますね、
はい、いろいろ聞いてください。
ありがとうございます。
はい、ということで、今回のゲストは朝日新聞から神田大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。